本日のメッセージは、再建を邪魔する者への対処方法と題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記4章です。まずはじめに19節20節をお読みいたします。
오늘은혜받으실하나님의말씀은구약성경느헤미야4장말씀이되겠습니다
私は主だった人々や代表者たちおよびその他のそのおよびその他の人々に言った。この工事は大きく、また広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。アーメン。今日も私たちの礼拝の再建のために、私たちが何をすべきか、また私たちの敵に対する対処方法はどういうものかと、この御言葉を持ってメッセージをいただきます。それではハレルヤを持ってパスターをお招きしましょう。ハレルヤー。
ハレルヤ
ー。ハレルヤ。私たちの主イエス様のお名前を賛美いたします。イエス様は今も生きて働かれておられる主です。生きてるんです。話すこともできますし、皆さんのことを見ておられるし、皆さんが、ね、悪くなったら悲しみ、ね、また皆さんが良くなったら喜ぶイエス様です。今日その生きておられるイエス様に対して私たちは御言葉を持って向かいましょう。今日の御言葉、このネヘミヤ記の、4章になるんですけども、今年に入ってからですね、天聖この設立のビジョン、当初与えられた破壊賞の方から、破壊者は神殿の再建について記されております。でこの、神殿の再建、すなわち礼拝を再建すること、そのことから、今年は見ており、そして、破壊者は神殿が再建された後、その神殿、礼拝がせっかく再建された後もですね、もう敵が攻め込んできて邪魔をしたら、もうどうしようもありません。でその邪魔を防ぐためのもう一つの再建があるんですね。城壁の再建です。このネヘミヤは、その神殿が再建された後に、このエルサレムの方に来て城壁を再建した、このエルサレムの、総督になります。で前回ネヘミヤの3章の方から学んだんですけども、今日はこの4章の方から見ていくんですが、4章を見ますに、再建の技は、何の妨げもなくトントン拍子に進むわけではない、ということがわかります。邪魔するものが出てくるんですね。敵です。その敵が邪魔してきた時に私たちはどのように対処していくべきか、ネヘミヤは一切、邪魔はあったけれども、でもそれにも、打ち勝って、そうして死んでわずか52日で城壁ですね、城壁をわずか52日で再建しました。2016年に入ってから今日で52日目です。ちょうどネヘミヤが神殿を再建、城壁を再建したのと同じ日数が、今年に入ってから経っておりますけれども、皆さんの再建はどういう進捗状況でしょうか。今年に入ってから、カレンダーに印をつけて、もうこれから礼拝を中心に、歩んでいこう、カレンダーの印をつけるということで、年初にメッセージしたんですけども、この52日にしてネヘミヤたちは城壁を再建しました。今日はですね、いかに邪魔が入っても、それに煩わされずに城壁を再建したことのその、プロであるこうネヘミヤの、ところネヘミヤ4章から、今日見ていきたいと思います。邪魔をするもの、それは悪魔サタンです。人が 良くなろうとするとき、ね、より神様を中心として礼拝を中心として、ね、いざ歩んでいこうとしたところ、その妨げるものが現れる、あるんですね。この世界は、ね、神様と悪魔サタン、これが、ね、皆さんを引っ張って自分の方に、ね、自分の方に引き寄せよう、引き寄せようしてるんですね。これに対して私たちはね、悪魔サタンに対してはもう脳を突きつけて、そして本当にイエス様に引き寄せられること、ね、これに対してはもうウェルカムして、どんどんどんどん、ね、イエス様の似姿になっていくべきです。そして、ね、私たちのこの人生、なぜこの世の中、この社会に悲惨があるのか、なぜ罪があるのか、ね、なぜ死があるのか、これ全部悪魔サタンが引き寄せた結果です。この、ね、罪、死、また、ね、破壊されてしまったような自分自身のその人生の成り立ち、自分の将来、もう、ね、せっかくあの時は希望に輝いていたのに、ね、もうお先真っ暗になってしまった、ね、そのような破壊されてしまったところから、さらにイエス様にあって、命にあって立て直しに、ね、展示を、ね、そうするときに足を引っ張ってくるものがあるとすれば、それは悪魔サタンからです。なぜならイエス様は命の君であり、ね、皆さんが健やかになること、癒されること、また必要が満たされること、それイエス様が、ね、皆さんに願っておられることですけども、でも皆さんの中に、ね、罪があったり、あるいは、ね、神様に喜ばれないことを相変わらず持ち続けて握りしめ続けているならば、なかなかその祝福が、ね、降りてこないんですね。悪魔サタンは、ね、皆さんを以前の生活、以前の考え方パターン、行動パターン、ね、もう怒りやすい性質、ね、嘘をベロってついてしまうような性質、ね、そうしたものから、ね、そこから引き離さないように、ね、以前の生活に戻そう戻そう、ね、そういうことがあります。私たちは、ね、それに対してしっかりと対処していくべきです。皆さんが、ね、神様との関係、また人生の再建、ね、それに取り掛かろうとするとき、それを邪魔するものが現れることは、ね、これはしっかりと想定の範囲内において、そして今日はその対処方法について見ていきたいと思うんですけれども、まずこの4章の1節、1節こう書いてあります。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。で、せっかくでやる気を起こしている人たちの前に、ね、こんな言葉をかけられたらやる気なくしてしまいますね。ちょうど皆さんが人生の再建、立て直しをしようとするところに、この悪魔サタン気持ちをくじこうとして、ね、このようにして言葉による攻撃、ね、口による攻撃を仕掛けてきます。皆さんもですね、自分の人生立て直そうとするとき、イエス様にあって礼拝を立て直そうとするとき、ね、この敵は非常に憤慨してあざけるんです。このサヌバラテのように、ね、サヌバラテは城壁が修復されていることを聞いたら、ね、怒り、非常に憤慨したと書いてありますね。別にいいじゃないですかね、人が人生立て直すこと、それいいことなんですけども、それに対して非常に憤慨するとするならば、それは悪魔サタンであり、あるいは、ね、その皆さんの人生が相変わらずガードがなくて、ね、ちょっと騙せばすぐに奪える、そういう状態であることを望む者がいるとしたら、それは、ね、詐欺師とか、ね、あるいは泥棒とか、その類ですね。皆さんがガードが固くなることを喜ばないのは、それは泥棒の類です。皆さんから奪い、皆さんの大切な、ね、自由を、ね、それを奪って自分の思い通りにしよう、あるいは、ね、皆さんの財産を奪って、ね、それで自分のものにしよう、ね、そういうものは皆さんがガードが固くなることを、それを拒みます。あるいは私たち自身がですね、そういう悪魔サタンに引っかかって、そういう思い、ね、人が、なんか幸せになっていこうとするのをなんか邪魔するような、ね、そういう、 まあ、シンデレラのあのおばみたいな、なんかそういう人が幸せになっていこうとするのに足引っ張って、相変わらずあなたはね、ここで掃除ばかりしていなさいってね、そういうことをする、そういったものに乗っかってはいけないです。なぜなら神様は皆さんに自由を得させるために、またキリストにあって皆さんに与えられている賜物を生かすために皆さんを召し出してくださったわけですから、ですから皆さんは本来イエス様が与えてくださったその自由の中を生きるべきなんです。このサヌバラテ、またね、その神のための敵はそのようにしてあざけりました。また、3節の方で、ね、もう一人いるんですね。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。一匹の狐が登ってきただけで何もかも台無しになってしまうような、あなたが今頑張ってるけど、ね、あなたのその頑張り、ね、狐一匹が登ってきたらもうそれ全部崩されてしまいますよ。あなたがね、あの一日10時間働いて労したもの、ね、一匹狐が来ただけでもうめちゃくちゃにされてしまうよ、無駄ですよ、ね、そういうふうに、言葉をかけてくる、ね、そういったものに私たちは、ね、ハマってはいけません。そういう思い、そういう気落ちさせる攻撃、あたかも自分のこの最近の技が何か無駄であるかのように思わせるもの、ね、それが来た時ネヘミヤはどうしたか。ネヘミヤは祈りました。4節から5節です。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。アメン。立て直しは尊い技です。命、それは尊いものです。命が立て直され、そして、ね、健康に健やかになっていくこと、これを、ね、侮辱する者は、ね、呪われてしかるべし、ね、そうネヘミヤは祈ってます。そうです、尊い命が立て直されることをこれを邪魔するとするならば、あれ、それ悪魔サタンですね。サタンは呪われてしかるべしなんです。ネヘミヤはこれを、ね、そのまま主に持っていきました。よくですね、あの敵のその唇によるその攻撃、ね、マイナス感情、マイナス言葉、それを、ね、受けたら真に受けて、もう心をもう的を広くして、もうぐさぐさぐさって、ね、敵が唇から放った矢を全部受け止めて、でそれで傷ついて気にしてしまう、ね、堂々巡りして、でそれで何もできなくなってしまう、この状態、これは抜け出すべきなんです。ネヘミヤは、ね、もう敵のその言葉、ね、一体何するんだ、これを修復して生贄に捧げようとしているのか、ね、一日で仕上げようとするのか、ね、そういう言葉、敵の言葉、ね、これは全部真に受けずに全部主のもとに持っていきました。皆さんもそうするべきです、ね、礼拝を立て直そうとする、なんだお前は礼拝を捧げに行こうとするのか、ね、もう本当にあざける言葉ですね。礼拝をあざける、ね、あたかも礼拝することが何かつまんないことであるかのような、あたかもね、あのなんか怪しげな、そういうことであるかのような、ね、気落ちをさせる尊い礼拝侮辱、それに対しては、ね、主が取り扱ってくださいます。皆さんが気落ちする必要はありません。また、ね、サヌバラテはあれ一日で仕上げようとするのか、焼け尽くしてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか、ね、敵はですね、物事の問題の山積みさ加減を、ね、強調的してきます。よく引っ越しした、ね、跡とか、段ボールがもう部屋の中に積み上がってどこから手をつけていいのかわからないような、ね、そういう状況を、ね、敵はフォーカスさせるんですね。あなたのその崩されてしまった人生、ね、もう今、どこから立て直せばいいのか、ほら全くわからないじゃないか、あなたは相変わらずあれであるしこれであるしこんな性質も相変わらずあってこれもできないじゃないか、ね、他の人と全く、ね、持って比べれば、ね、そういう比べれば、ね、 こういうことを言ってきて気落ちさせる、ね、こういうことそのまま全部皆さんの心を的にして真に受けてはならないんです。そのままネヘミヤは何をしたか、そのまま主に持っていきました、ね、敵が放ってきた唇の矢はそのままスルーして主に持っていきました、ね、それで、ね、もうですから言葉で持って攻めてくるならばそれ全部主に持っていって訴えるんです。主に持っていって訴えるたしなみを全部身につける、ね、そういうふうにして皆さんは皆さんの仕事立て直しの技をしていけばいいんです。そのたしなみを身につけるならばもう城壁は半分仕上がったも同然です。実際こうやって城壁は、ね、半分仕上げられているんです、6節ですね。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。アメン、ね、こうして城壁が半分まで立て上がった、ね、こうして一体どうしたのかな、ね、どうしたか見ると祈っただけなんですね。ネヘミヤ主からこの敵から来た言葉をそのまま主に祈って、ね、お聞きくださいしよ私たちの神、ね、私たちは軽蔑されていますね、どうか彼らのその言葉が彼らのそのまま頭上に帰りますように。また、ね、彼ら立て直す者たちを侮辱したから、どうか主をあなたが取り扱ってください、ね、そう祈っただけで、祈ったその直後にこうして城壁は半分の高さまで立ち上がった、ね、結局のところ私たちのこの心が大事なんです。私たちの心がもう敵の唇の言葉によって失いさせられてしまったらもうそれ何も仕上がらなくなってしまうんですね。イスラエルの民バビロン捕囚の70年、それからバビロン捕囚後のおよそ92年ほどずっと城壁はこのまま崩されたまんまでした。なんで何十年もこんなに崩されたまま立て直そうとした人は一人もいなかったか。いや違うでしょう。立て直そうとした人はきっと何人もいたかと思うんですけども、もう立て直そうとした途端に瓦礫、ね、山となしている瓦礫を見るに、あるいは、ね、敵のその唇の言葉、ね、自分がもうすごく、ね、誰も立て直せなかったようなことを立て直しても狐一匹が来てしまったら台無しになってしまうんではないかというそういう、ね、意味のない恐れ不安そういったものが邪魔して結局誰もしなかったんですね。でもネヘミヤは結局52日です、ね、皆さん今年に入ってからまだそんな経ってないと思うでしょうね。52日経ったんです。52日あれば城壁が再建されるんです。このどうやったら50日で再建されるコツが得られるか、そのコツのまず第一が敵の唇の言葉に対してはそのままスルーして主に持っていくこと、ね、これを身につけるなら半分仕上がるんです、ね、これを身につけるだけで皆さんの人生の立て直しは半分、ね、主に持っていくこと、皆さん主に持っていってるでしょうか、ね、敵の言葉をそのまま、ね、心のところにぐさぐさ刺してないでしょうか、刺したまま痛がって時間を過ごしてないでしょうか。全部イエス様に持っていくんです。するならばもう城壁はこれだけで半分の高さまで継ぎ合わされた、ね、6節に書いてありますね。そうなるんです。でこうしてですね、ネヘミヤ、まあ、仕事を進めていくんですけども、そのようにして再建が進んでいくことを敵が知ったとき、ね、敵はもっと激しいしてくるんですね。7節からお読みしますと、ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシオテテ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。実際に今度は具体的な邪魔をしようとですね、その生活の中に入り込んで、そして具体的な邪魔をしようとしてくるんです。ね、皆さんも今年に入ってカレンダーに印をつけて礼拝を立て直そう、人生を立て直そうと決心したその時以降、具体的に邪魔が入った生徒たち、ね、何かいるかもしれません。実際に敵はもう立て直されることがもう本当に喜ばしくない、そう思って、ね、むしろ以前の思い通りのまま ね、なっていてほしい、そう思うものは具体的に、ね、怒りを燃やして邪魔に入ってくるんです。そして、ね、もう敵がそのように、来るばかりじゃないんですね。十節見ますと、身内の中からも、ね、気落ちさせる言葉を発する人が出てくるんです。十節、その時ユダの人々は言った、荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことができない。 できないという言葉、マイナス感情に身内がとらわれて、ね、友人知人が家族がそういうできない、ね、無駄だ、そういうふうに味方である人の方から、ね、言葉をかけてくる時があります。あるいは私たち自身が、ね、その言葉を発する本人になってしまうこともあります。健やかになろうとするとき、ね、人生が立て直そうと、あるいは、ね、礼拝において主との関係が立て直そうとしている行く上で、もうちょっと以前の何かが沸き起こったとき、すぐに唇からできないという言葉、ね、無理だという言葉、この言葉が出てくるとき、ね、私たちは、ね、要注意です。我に返るべきです。できないという言葉が沸き起ころうとするとき、身内の中から、ね、そのような時ネヘミヤはどうしたか、13節からのところです。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アメン。この神の国の再建は、ね、自分だけの戦いではないんです。ね、家族を守る、妻を守る、ね、また息子娘たちを守るための戦いでもあります。家庭が、ね、崩壊状態であるならば、それは立て直すべきであり、それは、ね、自分のためだけなく、妻のため、息子娘のため、家のために、ね、これは立て直していくんですけども、ね、その時において、ね、必要なことは、ね、武器を取ることです。ここの人々は、ね、13節見ますと、ネヘミヤは民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。ですから武装されたんです。城壁の低いところです。高いところはもう敵が攻め込んでくる可能性は低いですけれども、でもまだまだ立て直っていないところ、これから立て直そうとして、まだまだ、あるいはあまりにも破損破壊がひどくて立て直しが大変なところ、そこを、ね、敵が狙って来ようとするそこのところを武器を持って、ね、それを、ね、武装して守るんです。私たちが取るべき武器とは何でしょうか。御霊の与える武具、いろいろありましたね。真理の帯とか、ね、救いの兜とか、ね、義の胸当て、信仰の盾などいろいろありました。攻撃の武具は御霊の与える御言葉の剣でしたね。御言葉の剣ですから、皆さん自身も、ね、武装するんです。敵がもし何か入り込んで来ようとするとき、ね、皆さんのその唇に御言葉の剣を備えるんです。皆さんの生活、あるいは皆さんのビジネス、ね、それらを脅かしに、ね、かかって来ようとするとき、皆さんがそれに対して、ね、徹底抗戦の構えを見せるとき、ね、敵の方がひるむんですね。敵は、ね、なんで脅しの言葉をかけてくるか、ね、とりあえずそういう、ね、怖い言葉を発していれば、ね、相手が、ね、ちょっと、ね、びっくりしたり、あるいは、ね、それによって おじけづいたりする、ね、おじけづくことを見たら、もっともっと相手は強い言葉、強い態度に出てきますけれども、皆さんが、ね、それに対して抗戦する構えを見せるならば、むしろ敵の方が、ね、恐れをなすんですね。皆さんの方に、皆さんのバックには誰がついてますか、ね、イエス様ついてますね、 なんか組のものが、うちの親分がバックについてる、ね、その親分が強力であれば強力であるほど、ね、強く出るものですけども、皆さんのバックには何がいますか？イエス様です。この天と地を作られたお方、ね、皆さんの、ね、あの上司、あの社長、あの総理大臣、ね、あの大統領よりも上の権威に座しておられるイエス様が皆さんのバックにおられますね。これが皆さんが強くなる根拠です、ね、日本国憲法よりもはるか、ね、上に座しておられるイエス様です。もうどれほど強いかわからないものです、ね、このイエス様の御言葉の剣、これを握りしめて、そして、ね、お互いが、ね、家族同士、あるいは、ね、兄弟姉妹同士が御言葉の剣を握りしめて、互いが互いをガイドし合う、ね、支え合う、そのことによってこの戦いは乗り切ることができるんです。御言葉の剣、ね、これを握りしめる、皆さん自身の唇から御言葉を離さず、ね、昼も夜もこれを口ずさむ、ね、それならば皆さんは、ね、何をするにしても栄える。吉明に書いてありますね。強くありなさい、大しくありなさい、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたと共にあるから、ね、あこのモーセに与えられた律法の書を、ね、それを決して話すことなく昼も夜も口ずさみなさい。それはあなた方がのすることで全ての面において栄えるためである、ね、ですから皆さんが御言葉を握りしめていくならば皆さんも栄えるんです。これはね、イエスさんが、まあ、主が約束してくださったことそのままですね、御言葉に根拠を置くとき皆さんは強くなれるんです。このようにして、ね、私たちの側が力を合わせて、ね、剣を持って武器を持って抵抗戦する構えを見せるとき、敵はですね、その企みをやめるんですね。15節、読みますと、私たちの敵が彼らの企みや私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。アメン、ね、敵が、ね、もう企みを知って、そしてもうそれに対して、ね、おじけづくではなく抗戦する構えを見せるならば、敵はもう、ね、それをやめるんですね。そして敵がやめるのを見たら、ね、ああよかった、ね、もう一年去って、これで終わりだと、ね、思ってはなりません。しっかりとガードを続けるべきなんです。ネヘミヤはガードを続けました、16節、その日以来私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。アメン。ですからもう、半分の人は工事について、半分の人は武装させる。そして、ね、工事する人も片手で工事の道具を手に持って、でもう片の方の手には武器を、取っております。そしてまた、ね、こう角笛を吹く人、ね、ラッパを吹き鳴らす人ですね。この角笛を吹く人、ね、これは要するに警告を与える人です。見張りです。どういう時に角笛を吹き鳴らすか、ね、敵が攻めてきた、何か有事が起こった、その時に警告を吹き鳴らすのがこの、ね、角笛を吹く人ですけども、 ですから常に、ね、もう敵が何、か、来るのをやめた、それだからといってガードを解くのではなく、むしろもう いつ敵が来るか、ね、いつ来てもいいように城壁が再建する時までガードを解かないんです。この角笛を吹く人、ね、警告を鳴らす人を置いて、そして城壁が完成されるまでしっかりとそれをガードするべきなんです。私たちはですね、この 城壁の中の弱いところ、ね、私たちのうちの弱いところ、あるいは、ね、教会全体で何か立て上げようとするとき、その、ね、弱い部分、敵が攻め込んできやすいその部分に、ね、ネヘミヤは武装した人を配置させました、ね、それと同じように私たちも攻め込まれやすいそういう弱いところは、ね、本当にそこいつでも、ね、もう、見張ってるべきです。敵がもし攻めてきたならばすぐに角笛を吹き鳴らすべきです。でここで、ね、本当にやっちゃいけないことが、ね、自分が何、かの、たま、久しくその最近の技をやっていない、ね、自分の怠慢が何か暴露されてしまうんじゃないか、ね、そう思って、でそれで、もし敵がそのところに攻めてきた時、ね、自分だけで対処すること、ね、これは破れてしまうような原因になってしまいます。皆さん正直に、ね、自分の中の弱いところを認めて、それを、ね、しっかりと伝えるべきです。そしてもしそこを攻めてくるものが、ね、そこをつまみ込んでくるものがいたならばすぐに、ね、リャパを吹くんです。他の、ね、武器を持った人たち、もっと他の強い人たち、ね、信仰の勇士たち、信仰によって、ね、先人たちに、その人たちにラッパを吹いて、そして合図するんですね。助けに来てほしい、アドバイスしてほしい、そのようにラッパを吹くべきです。それを吹かないで自分だけで対処しようとすると、ね、またしてもそこ穴が大きくなってしまうんですね。私たちはいつでもですから角笛を吹き鳴らして助けを求められる体制、これを自分の中で持っており、そして兄弟姉妹同士の中でそれをしっかりと、ね、それをキープし続けて整えておくべきです。それを続けていくなら、ますますこの立て直しの技は前進していくんです。ですから私たち自身、ね、このネヘミヤたちがしたのと同じように、ね、片手に武器を持って片手で仕事をする、ね、この立ち並みを大事にするべきです。人は思うかもしれません、ね、片手に武器を持って、ね、片手でしか仕事ができないとしたらならば、もうなかなか仕事が進まないんじゃないか、ね、いや逆なんですね。敵が目の前にいるときは逆なんです。むしろ武器を、ね、片手に持ってちらつかせておく方がいいんです。敵がね、ちょっとフラフラ迷い込んできて、でそれで私たちのその仕事の成り行きを、ね、ちら見るとき、もし武装を解いているならば、ね、舐めてかかってきます。でももし、ね、もう敵がちょっとでも、もうちら見してきたら、もう、ね、武器をちらつかせて、ね、睨みを聞かせるならば、あもうこれはダメだ、ね、あざけりの言葉を吐いてこようとしたけれども、でもちょっと今日はやめておこう、ね、行くんですね。もし武器を持って、ね、武器をちらつかせなければ、ね、舐めてかかって、もっとあざけりの言葉、もっと気落ちさせる言葉を吐きかけてきて、仕事がますますはかどらない。ですから、ね、敵が目の前にいるとき、城壁が築き上げられるまでは、ね、武器を片手に、そして仕事をするべきなんですけども、皆さんが握るべき武器、ちらつかせる武器、御言葉ですね。皆さん手ピリンしてるでしょうか、ね、今年に入ってから、まあ、どんどん手ピリンが進んでいる生徒たちも、ね、多くて、もう去年、年度末とはもう、年の終わりとは全く変わってる人たちもいるんですね。御言葉によって整えられて、ね、本当に礼拝、御言葉がどんどん入ってくる、そういう人もおります。本当に立て直しが、ね、進んでるんですね。これ御言葉の剣を皆さんの口から離さないから、だからそういう人は立て直りが早いんです。ね、そういう悪魔サタンが皆さんを、ね、何か礼拝を妨害しよう、御言葉を妨害しよう、ね、そういうことを投げかけてこようとしても、皆さんの口にいつも御言葉が、ね、昼も夜も口ずさまれているならば、ね、大丈夫なんですね。支援の一辺においても、ね、昼も夜も口ずさむ人は幸いだって書いてありますね。口ずさむんです、ね、テピリンというと、まあ、暗記するということを、ないかと思いがちなんですけども、ね、確かに暗記は大事ですよ。暗記は御言葉をが皆さんの中に入っていればいるほど、その御言葉が皆さんを立て上げて、皆さんをより祝福の深みへと導くからですけども、でも御言葉、昼も夜も口ずさむ人は幸いなんです。そういう人は水路のそばに植わった木のように、 時が来れば実がなるんです。その葉は枯れないんです。その人が何をしても栄えるんです。御言葉を口ずさむ人ですから、御言葉を、ね、片手から、ね、握り離さない人は、要するに皆さんの御言葉を口から離さない、するならば、ね、仕事がはかどらないではなく、むしろ大いにはかどるんです。頭脳が明晰になって、ね、御言葉によってまた霊肉ともに清められ、御言葉によって皆さんの体が健康になり、わしのように若々しくなって、そうしてますますはかどるようになっていく。だから皆さんの場合は御言葉の剣を、ね、手放すことはやめて、そしてしっかりと昼も夜も言葉を、御言葉を口ずさみましょう。するならば皆さんのその、ね、立て直しは早くなっていきます。私たちもですが、この御言葉の剣、これをしっかりと握りしめていくこと、そして兄弟姉妹同士で、ね、兄弟姉妹で、ね、ある兄弟がもう本当に弱っている、するならば皆さん自身が、ね、御言葉によって共に立て上げること、一緒に助け合うこと、これをしていくこと、ね、これが大事です。このようにしていくならば立て直しがどんどん進んでいきます。今日のおさらいですけども、この4章の初めの方、敵はまず唇の言葉で気落ちさせ攻撃を仕掛けてきます。大半の人は、ね、この気落ちによって、ね、これでせっかく、ね、決心したことをやめてしまうんですね。今年に入ってから決心をやめてしまう、そういう、人、何か最初の攻撃があったんではないでしょうか。あるいは怠け心が発生して、でそれでもう今までと一緒だ、ね、あの瓦礫が山を成してる、ね、やっても無駄だ、ね、そういう気落ちさせ攻撃、まずここを乗り越えることです。何によって、ネヘミヤのように祈りによって、敵の言葉をそのままそっくり主に持っていくんです。それならば、ね、それによって城壁はもう半分築き上がったも同然です。そこからさらに攻撃されてくること、ね、もう具体的に生活に踏み込んでくるようなことであるならば、むしろ皆さんその方が幸いです、ね、皆さんはむしろ主に喜ばれること、悪魔サタンに嫌われることをして、それでそういうことが起こったわけですから、その時は、ね、このネヘミヤのようにもう祈りと、また具体的に武器を持ってそれに対抗すること、城壁の中で低いと見られるところにはもうスクラムを組んで兄弟姉妹同士でそれを守る、ガードする、そして、ね、いつでもラッパを吹き鳴らせる体制を整えておくこと、ね、自分の中にこれこれの弱さがあるならば助けを呼ぶべきです、ね、恥ずかしがらずに、そのようにして、ね、ラッパを吹き鳴らす、そして武器を取る、手に持ってちらつかせるならば、敵はもう不快をしてくることをやめるんですね。だからといってガードを解いていいわけではないんです、ね、しっかりとガードをして握りしめて、角笛を吹き鳴らす体制を整えておく、御言葉を、ね、剣を昼も夜も口ずさむということによって、片手で御言葉、片手で仕事をしていくなら、仕事がどんどんどんどんはかどっていくんです。どうか皆さんは、ね、この再建、ね、今年に入ってから礼拝の再建、また人生の再建、皆さんの城壁、ね、崩れてしまった、壊れてしまった人生の中の城壁、それを立て直す技、ね、これを、今年に入ってから決心された方も多いと思うんですけども、どうかそれを続けてください。そしてもし敵が邪魔しに来たならば、ね、このネヘミヤの4章でネヘミヤが対応したような、ね、祈りによって、また兄弟姉妹のその互いのガードをし合うことによって、ラッパを吹き鳴らすこと、また、ね、片手に御言葉、片手に仕事、それによってもう敵はもはや、ね、攻め込んでくることはないように、そして皆さん自身はどんどん仕事が立て直しがはかどって、もはや、ね、城壁が築き上がって、もはや皆さんの人生を、ね、攻め込んでくるものがないように、それほどまでに強靭になってしっかりと立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。それぞれの崩されてしまった人生の城壁、あるいは礼拝への道、それを立て直すために、そしてそれを立て直しを邪魔してくる敵に対して正しくこのネヘミヤの対応ができるように、今それぞれで祈りたいと思います。
レルヤ、イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはネヘミヤ書を通して、主よ、私たち自身の脆いところを低い障壁として教えてくださったことを感謝いたします。性格の激しいところが低い障壁、私たちの脆いところです。まだ私たちこう低い障壁、まだ脆いところは、主よ、すぐ怒ってしまうところです。主よ、それぞれが私たちは持ち合わせています。自分の低い障壁、その低い障壁、自分の弱いところ、そこを敵はついてきます。そしてこの敵は私たちの弱さをついて、そして私たちを食い物にし、私たちの決心をけじらし、そして私たちが新たに生き直して生きようとすることをことごとく邪魔します。でも主よ、あなたは今日このネヘミヤ書を通して私たちに教えてくださいました。私たちが心新たに決心をしてあなたに会って生きるとき、主よ、あなたは私たちにこのようなことが起きるよと、今日あなたがネヘミヤ記を通して教えてくださったことを感謝いたします。サンバルテもトビアもいました。さまざまな人々が主よ、私たちに立てついて私たちをくじかそうとして立ち上がりました。でも主よ、あなたはネヘミヤに正しい信仰を貫く力を与えてくださって、このネヘミヤが主よ、人にかじられた時に、そのかじられた人と向き合うことなく、あなたに祈ってあなたに向き合ったことによって、主よ、そういったその全ての邪魔を、それを全部追い出すことができ、それを支配することができたことを私たちは見ています。主よ、私たちにもそのネヘミヤの信仰をあなたが与えてください。そしてネヘミヤのように、私たちの低いところ、そこを本当にしっかりと私たちの信仰を持って立て直すことができますように、そこを私たちの両刃の剣である御言葉を持って、主よ、私たちがそこを固く守ることができますように、御言葉の剣を与えてください。御言葉の矢を与えてください。御言葉の主よ、まだあなたが槍を与えてください。そして私たちが槍が必要な時は槍の御言葉を投げ、そして主よ、私たちが放たなければならないその矢が必要な時は矢の御言葉を与えてください。そして私たちが切り落とさなければならないその邪魔者に対しては、両刃の剣であるあなたの御言葉を与えてください。そして私たち自身がこれらのものを全部を取り除き、追い出し、勝ち得てあまりあるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちが正しくあなたについていくならば、主よ、敵は私たちがあなたと共に歩み、そして勝利させてくださるあなたが共にいることによって、私たちを恐れおののくようになります。エリコのその門がそうでした。主よ、固く閉じられてブルブル震えて、そして彼らは本当に立ち向かうことはできませんでした。主よ、私たちにもこの信仰を与えてください。あなたの御心にかなった信仰を持って私たち自身が歩むことによって、主よ、私たちを出立つその全てのところにおいて、主よ、人物ことがあなたに敵対するものが私たちを恐れることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちに主よ、信仰によって角笛を吹き鳴らす謙遜さを与えてください。私たちが攻撃された時、主よ、自分一人の力ということではなく、まず主に叫び、そして主にその角笛を吹き鳴らし、またラッパを鳴らし、兄弟姉妹に対しても、信仰がある兄弟姉妹に対して、また教会の働き人たちに対して、私たちが角笛を吹き鳴らし、ラッパを吹き鳴らすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたはこの素晴らしい御言葉を通して、私たち自身が自分を再建するために、また神に祝福するされるために、主よ、祝福を受け入れるために、主よ、私たちが正しく歩もうとするとき、必ずこのようなことが起きることをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。ネヘミヤがその障壁を、主よ、全部、本当に全部、主よ、つなげていた時、その高さだけが足りてない、その 50% のその懲役の工事が終わった時に、主よ、このようなことが 起きました。主よ、私たちが決心をして正しく生きようとして、正しくあなたの法則によって歩もうとするときに、私たちのちょうど 50% が主にあって従順してあなたの栄光化されたときに、主よ、私たちにも同じことが起きうることです。主よ、私たちがこのようなことがあったときに、主よ、私たち自身が備えるために今日の御言葉をしっかりと捉えて、しっかりとこの御言葉で私たち自身の障壁を築くことができますように祝福してください。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アーメン。
主よ、再建の技は尊い技です。命の再建、それは尊いものです。なぜなら命は主のもの、主の息吹が我ら一同に入っているからです。その立て直しを邪魔する者を主よあなたに訴えます。どうか一人一人が健やかになろうとするそのことを邪魔する者をあなたが取り除いてください。またそれをあなたがご覧になってくださり、脅かしをあなたがご覧になり、決して恐れるなとあなたにより頼む一度でありますように。主よ、あなたは我らの酒どころ、またあなたは我が力、悩める時の糸高き糸近き助け、それへ私たちは恐れることはありません。たとえ山々が移り変わり波が泡立っても、あなたにあって恐れることはありません。あなたが共におられること、これが我らの力の源であり、また天と地を使えた主、あなたが我らのバックにいること、それが我らが大きく強くなることができる根拠です。イエスはそれにあってしっかりと立ち、この人生の城壁を築き上げ、礼拝の再建を行っていく我ら一同でありますように。そしてますます築き上げられ、ますます敵がつきいる隙がなくなり、ますます多くの人々をそこへと導いていくことができる、このあなたの働き人たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。皆さんご起立ください。557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
礼拝をそこまでにいたします。引き続き主の御前に出て祈りましょう。